ヨハネの福音書13章3節から5節。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。カリフォルニアのサンフランシスコベイにサンロレンゾっていう小さい町があるんですが、そこにある教会には年に何回もよく出かけたものです。で、そこにクラーク・ケイコさんという沖縄生まれの人がおります。で、彼女はアメリカ人と日本の女性との間に生まれたのですけれども、両親は彼女を捨てて行方をくらましてしまいました。まあ不幸な生い立ちですね。で、10代の頃、俳優の森重久弥さんに出会いまして、実の子供のように可愛がられました。で、恵子さんはアメリカのクリスチャン青年、クラークさんと結婚することになったんですが、その時彼女に戸籍がないことが分かったのです。で、アメリカ行きを拒否されました。で、それで森重さんは彼女を自分の戸籍に入れたわけですね。養女にして自分の戸籍に入れて政府と掛け合って、ついに彼女のアメリカ行きを成功させたのだそうです。で、日本のマスコミは長い間、そのことを知らずに報道しませんでしたけれども、晩年、森重さんへのインタビューがあったときに、そのことが明らかになって、多くの人に知られるようになりました。で、こういうのを、秘話、秘められた話と言うんだそうですけれども、実は聖書には秘話があります。ヨハネの福音書は、他のマタイ、マルコ、ルカの福音書よりもずっと後になって書かれ、そこには他の福音書には書かれなかったこと、特にイエス様と弟子たちとのプライベートの会話が数多く記されています。ヨハネの福音書自体がイエス様の秘話であると、そう言っても良いことなんです。中でもイエス様が弟子たちの足を洗ったこと、それはマタイ、マルコ、ルカのどこにも書かれていません。これは秘話の中の秘話であると言っていいでしょう。ではイエス様が弟子たちの足を洗われたというこの秘話はイエス様についてどんなことを明らかにしているのでしょうか。それは第一にイエス様がしもべであることを明らかにしています。旧約時代救い主は王として、しかもユダヤの人々が最も尊敬するダビデの王座を継ぐ者として予言されていました。もちろん聖書には救い主をしもべとして予言してある箇所もあるんですけれども、人々はそこにはあまり目を留めないで、救い主が王となって自分たちを苦しめているローマを打ち破ってユダヤを独立させてくれるんだ、そんなことを期待していました。イエス様は十二弟子にご自分が人々から仕えられるためではなく、人々に仕えてご自分の命さえも差し出される神のしもべであることを教えてこられました。ところが弟子たちはそれを理解しなかったのです。そこでイエス様は文字通りしもべの姿を取られました。聖書は席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれたと言っています。当時のしもべたちは働きやすいように竹の長いものを着、エプロンのようなものを身につけていました。で、イエス様はそのしもべたちと全く同じ姿になられたのです。イエス様のこのお姿は、ピリピ2章の6節7節に書かれていることを目に見える形で表したものです。こうあります。キリストは神の見姿であられるのに、 神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。イエス様が上着を脱がれたとは、ご自分の神としての栄光を脱ぎ捨てられ、この罪の世に降りてこられたことを表しています。イエス様は私たちと変わらない人間となり、人が味わう一切の苦しみ、痛みを味わってくださった。それだけでなく、私たち罪ある者のしもべにさえなってくださった。罪人の救いのために使えるものとなられたのです。腰にタオルを巻いたイエス様のお姿。それはフィリピ人への手紙で、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、そうあることを実際の姿で表されたものでした。イエス様はしもべの姿をとりました。しかしそれはイエス様が本来の姿を隠してしもべになられたということなのでしょうか。しもべの姿はイエス様の本来のご性質に反するものなのでしょうか。このことについてヘンリー・ナウエンは次のように言っています。神はキリストのしもべの姿の中にご自分を掲示しようとされた。神はしもべの姿以外の方法でご自分を知らせようとは願われなかった。しもべの姿こそ神の自己掲示の姿なのである。神様はそのお力から見たら主なる神です。でも神様のそのご愛、愛の心の観点から見れば神様は主なる神であると同時にしもべなる神でもある。ナウエンはそれを言いたかったんでしょうね。イエス様は弟子たちの前にひざまずいて足を洗われました。あらゆる者がイエス様の前にひざまずいて礼拝を捧げるべきなのに、なんとそのイエス様がひざまずいておられるのです。神であり、主であるお方が人に仕え、人に奉仕しておられるというのです。どんな宗教がそんな神様を教えていますか？神が人に仕える。人のために苦しむ。そして人のために命を捧げる。そんな教えはどこにもありません。誰も考えることも思い浮かべることさえもできなかったことです。それは長い間神様の御心の中に秘められていましたが、神様はそのことを預言者を通して示してこられたばかりでなく、この時イエス様によって目に見える形で明らかにされたのです。タオルを腰に巻き、ひざまずいて弟子たちの足を洗われたイエス様。そのお姿の中に神様のしもべの姿が明らかにされています。イエス様が弟子たちの足を洗われたことは、第二にイエス様の私たちへの愛を表しています。ヨハネ13章1節にこうあるんです。杉越の祭りの前のことを、イエスはこの世を去って父の元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。最後まで愛されたっていう部分は He loved them to the end と訳されているんですけれども、最後までというのはイエス様のご生涯の最後までという意味も取れますけれども、イエス様の愛のすべてをもってという意味にも取ることができると思うのです。マリアが1リトラの香油を一滴残らず最後までイエス様に注いだように、イエス様も持っておられる愛を最後まで弟子たちに注がれたという意味ですね。新改訳の以前の訳ではそういう意味を組んで、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたと訳されていました。イエス様は その愛を弟子たちに、しかもユダにさえ注がれました。ユダはこの後晩餐の席を立って出かけ、イエス様を銀30枚、当時の奴隷の値段で祭司長たちに引き渡すのです。イエス様はそれをご存知の上で、ユダの足をも洗われ、彼を憐れまれました。ペテロは、イエス様が大祭司の官邸に引かれていったとき、その中庭までついていきました。けれども、お前イエス様の弟子だろうと周りの人から言われたときに、自分はイエスなど知らないとイエス様を否定したのです。しかも三度もです。イエス様はペテロがご自分を否むだろうことをご存知でありながらも、彼にその愛を注がれました。他の弟子はイエス様が捕まえられたとき、我先にと逃げ出したのです。イエス様はご自分を見捨てて逃げ出す弟子たちのその足を丁寧に洗い、タオルで拭い、乾かしてくださいました。イエス様は弟子たちがイエス様を見捨てることをご存知でした。それでも弟子たちを最後まで愛し、通されたのです。この最後までというのは、まあ、砕けた言葉で言えば、とことんという言葉を使っていいでしょうか。とことん愛された。皆さん、これが神様の愛です。神様の愛にはもうここら辺でいいだろうという、そういう限界がないのです。神様の愛はもうこれ以上愛してもダメだというので諦めないのです。神様は言われます。エレミアの 31-3、永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。イエス様は弟子たちの足を洗うことによってこの真実で変わらない愛を示されたのです。私たちは今もこの愛で愛されています。多くの人は神様に愛され、イエス様に愛されるためには完全にならなければならない。もうどんな罪も犯さない。いつも信仰深くなければならない。そう思っています。でもそんな完全な人は地上には誰もいません。イエス様の時代のように舗装されていない道を裸足やサンダル履きで歩けば足は埃まみれになります。同じように私たちは毎日の歩みの中でどこかで罪を犯します。不信仰になります。神様は私たちが自分の罪に気づいたとき、すぐにそれを悔い改めて許しを願う。不信仰に陥ったら助けを求めて祈る。それを待っておられます。ペテロは自分が足を洗ってもらう番になったとき、決して私の足を洗わないでくださいと言いました。ところがイエス様は、私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますと答えました。私たちとイエス様との関係は、足を洗ってもらわなくて済むほどきれいな足を持つことではなく、私たちの汚い足をイエス様に差し出して洗っていただくことなんです。罪を許していただき、清めていただくこと。そこに私たちとイエス様との関わりが生まれるのです。その度に私たちは、罪あるものを愛し通してくださるイエス様のこのとことんまでの愛、最後までの愛、変わらない愛、永遠の愛を体験できるのです。で、私たちがそのような愛によって愛されているということが分かれば、私たちも他の人を愛することができるようになります。人は誰かに愛されてこそ他を愛することができるようになるからです。愛されたことのない人は他を愛することができません。クラーク恵子さんは親に捨てられ、親からの愛を受けることができずに育ちました。 しかし彼女は自分を愛して命までも差し出してくださったイエス様の愛を知り、自分がどんなに大きな愛で愛されているかを知りました。その時、その人生が一変したのです。私たちは毎日イエス様に足を洗っていただいているでしょうか。日々に罪を許され清められることによって、しもべとなってまで私たちを愛しておられるイエス様の愛をさらに深く知り体験したい、そう心から願います。さ、最後にイエス様が弟子たちの足を洗ったのは、弟子たちに私たちお互いがしもべとなって仕え合う、そのことを教えるためでした。弟子たちは今までイエス様の教えを聞き模範を見てきた、なのにしもべとなることをまだ学んでいなかったのです。この最後の晩餐の時に弟子たちの最大の関心事は何だったでしょうか？それは誰が一番偉いかということをお互いの間でディスカッションしていたというのです。ですから晩餐の前に誰も進んで足を洗う役を買っていなかったのです。そんな時イエス様が弟子たちの足を洗われたのですから、それは弟子たちにとっては手厳しいレッスンとなったことでしょう。でもイエス様は弟子たちに見せつけるために足を洗われたのではありません。イエス様が示された模範というものは表面的に稀ぬものではなく、心の奥深いところで私たちもまたイエス様と同じしもべの姿を身につけるということなんです。人間は他の動物と違って神の形に作られました。しかし罪のためにそれを失ってしまいました。そこで神様は神の形そのものであるイエス様を世に遣わし、イエス様を信じる者のうちにそのキリストの姿を形作って、私たちのうちに神の形を回復するようにと、そう定めてくださったのです。神様が私たちのうちに形作ってくださるキリストの姿とはどんな姿でしょう？それはキリストのしもべとしての姿です。イエス様がしもべとなられたように、私たちもしもべとなって生きるとき、私たちのうちに神の形が回復していくのです。しもべと言いますと、強制されて働く自由のない非人間的なもの、まあ、そんな風に考えられるんですが、神様が求めておられるもの、また私たちが目指しているそのしもべの姿というのは、もっと肯定的な意味のものですね。まあ、例えば、医学のしもべという言葉があった場合、それは、医学の進歩をひたすらに願って、そのために身を捧げた人のことを言うのです。芸術のしもべなら、芸術に専念し、没頭する人のことを言います。そのような人々は、医学や芸術の価値を知っています。で、それを愛しています。ですから、強いられてではなく、愛のゆえに、医学や芸術に仕えてきたのです。自ら進んで自分が愛する者のしもべになる、しもべとなってその愛を表す、それが神様が私たちに求めておられるしもべの姿、イエス様が持っておられたしもべの姿です。イエス様は私たちの救いをひたすら求めて自ら進んでしもべとなってくださいました。このイエス様のしもべでありたい、そう願い、そのように生きていくこと、それがイエス様が示してくださった模範に習うということなんです。英国のリーディング大学の哲学教授でありました H.A. ホッジスという人、この人はかつて信仰に対して懐疑的な人でした。ところがオックスフォード街の一軒の書店の飾り窓に、主が弟子たちの足を洗っておられる その姿を描いた絵を見ました。じっと見ているうちに、その心に一つの決心が与えられたのです。本日はこう言っています。その絵を見ているうちに、私は絶対者が私のしもべであることを悟ったのです。もし究極的実在者、絶対者があの絵のように低く身をかがめた姿のごときものであるとするなら、その神にこそ私は私の忠誠を捧げようと心に決めたのです。私たちも私たちへの愛のゆえにしもべとなってくださったお方にしもべとなって仕えたい、そう心から願います。祈りましょう。父なる神様、弟子たちの足を洗われた主イエス様のお姿の中に、私たちへの真実で永遠に尽きない愛を示してくだされ、心から感謝します。イエス様のしもべとなることなしに、イエス様を主と呼ぶことはできません。私たちのうちにしもべの形を作り、イエス様の模範に習うものとしてください。しもべなる主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。